室井ゆずきです。今日は8月10日金曜日、私の斜め向かいには
文化放送アナウンサー太田秀明です。そして今日は金曜日ですから、
はい、ラバーガールの富永と
お水です。
お願いします。お願いします。
大竹さんは引き続き腰痛治療のため入院中、お休みです。そして今日はとんでもない人がやってきました。
どうもザキンスの出来でございます。
とんでもない人がね、
そこ噛まれたら、いやありがとうございます。
何しに来たの
じゃないですよ、ね、事務所の先輩の太田さんに言われたら誰も守ってくれてないじゃないですか。
大竹誠さんは、まあ、今週手術ということで、はい、まあ、手術後の具合が良ければ、はい、来週のいずれかで復帰できればいいなという感じなんで、あの今までは手術ができるかどうかも定かではなかった状況なので、だいぶ半歩一歩前進してるということなので、もうちょっとお待ちいただければと。
タバコも吸ってないらしいし、甘いものも我慢してるみたいだからさ、イライラ親父になってやって
きた。看護師さんはじめ相当綺麗な人がいるので、そこは嬉しがってるみたいです。
だって口悪くしてんだよ、使いようがない。いいことやって
病院ですぐできないから。
元気そうでした。僕今行きましたけど。
そうなんですか。
はい、ずっと今年の夏はかき氷を売ればよかったって言ってましたね。すごい猛暑、猛暑だから。
商売の話
全開率が正
直。北郎さんと伊藤麻子さんもお見舞いに行った時は、あの足をうーんと上に上げて、で振り下ろす形でグッと上体上げて起きるってことはできたらしいので、仮病なんじゃねえのって2人で突っ込んだっていう話はしてましたけど。
じゃあ腹筋はついてるね。
腹筋はついてる。
そのやり方だと、そう、
ひねるのがやっぱ痛いんじゃないですかね、座ったりとか。でこの大竹誠シートには、今まで大竹誠さんがいらっしゃらないということで、いろんな方が来てくれて、伊藤四郎さんとか、吉田照美さんとか、近藤雅彦さんとか、松崎しげるさんとか。
すごい、ちょっとおいおい、今日ずいぶん軽いな。
こういう日も必要なの。椅子が重み耐えられないから、
しわ寄せが来たんだよね。
そうそうそう、誤解しすぎて、そうそう、収束しなきゃいけないですからね、そういうのは。僕ぐらいでちょうどいいんですよ、本当に。
せめて室強さあたりとかね、ここに来ていただけると、豪華感。
室さん忙しいんだろ。
そうです。僕昨日の昼に連絡いただきまして、すぐ OK ですと返事を、ね、出させていただきました。
まあ、今日はあの半袖のカープの、
そうですそうです、
ユニフォームを着てこのスタジオに座って、
そう、この後もあの広島にちょっと行かせていただくんですけど、
今だって CM とかもやってんでしょ。
あ、そう、ちょっとあのカープの方の向こうの広島の曲でちょっと CM に出させてい
ただく。CM タレント、
球場にもちょっと流れるやつですよね。
そうなん、そういうのもあったり、割とちょっとそこで、
意外と CM 撮ってんだよ。あの回転寿司前やってたもん。
あ、
見た、
回転寿司、
かっぱ寿司ね、
宇宙人がね降りてくるのに気づかないという、
あれでしょ、あのギャラが安いって。
やめなさい。
ギャラが安かった
んですか。いや違う、そんなことない、全然そんなことないですよ。いやね、いい、いいお金をねいただいてましたけど。
CM の数でいうとラバーガールとザ・ギースってどっちが多い、
僕らどっちだろう、何本ぐらいですか、尾関さん。
俺でも5本ぐらい。
3と5本、
僕らもそれぐらい、
同じぐらいか。
私も3本か。
え、
も
う
何出てますか。
いろいろ、ソフトバンクも出た
し、ソフトバンク、でも着物着て、あの厨房の中に立った小料理屋のおかみ、
すごい、一流企業ばっかり、すげえ、
ナショナルスポンサーばっかりだ。
あとどこ出たっけかな、結構やって
た。室井さんの勝ちです。
全然イメージなかった、すみません、ちょっと。
何よ、
下に見てました。
あ、そう、
下に。僕に下に見られると相当ですからね。
まあ、今シーズンもカープね、絶好調ですけども、一応カープバブルってのは、あの尾関さんの中ではずっと続いてる。
まあ、バブルってちょっと聞こえはちょっとあれですけど、はい、まあ、あのカープのお仕事は、あのいただくぐらい、広島ではすごく盛り上がってますし、何せもうちょっとカープの優勝がほぼほぼ決まってると。
いや、
ちょ
っと強すぎる。C リーグですよね、セ・リーグではね、
もう 11.5 ゲーム差ありますから、
2位とですかね。
そうですそうです、
ね、なんならあの勝ち星を全部カープが持ってって勝ち越し分を、
そうですね、
2位以下が全部負け越すぐらいの勢いですもんね、今ね。
だもうすごいんですよ、広島に行くと、もう広島のカープの視聴率がもういつも 30% 超え当たり前なんですよ。30%、 はい、
そうなんだ。じゃあみんなこんな暑いのにみんな赤着てんの。
多少ね、吸収しちゃいますよ ね、太陽のね、光をね。
赤率多いってこと
だね。赤率多いですけど、だから今はもう本当にカープの3連覇と日本一みたいなので、今広島はとんでもないことになってますよ。
今尾関さん、どこんなに俺はカープに食い込んでるんだみたいな、そんなエピソードとかないんですか。選手と飲みに行ったとか、
あ、もうそういうの
特等席がいつも用意されてるとかなんかないんですか。
最近はあれですね、スカウトの方とよく一緒に野球を見たり。
楽しそう。
そう、楽しいんですよ。やっぱりカープってその他の球団と違って、うん、今スカウトっていろんな球団は割とこう電子機器をすごく最新のものを使って、うん、もうその場でデータ入れてすぐ球団に行くみたいなやつなんですけど、うん、カープだけはやっぱり未だにこうしっかりとその場でメモして夜こうあの打って送るみたいな。
ちょっと私一人そのスカウトに推薦した人、息子の同級生、小学校時代の同級生なんだけど、甲子園ギリギリで出られなかった。だって野球やりたくて寮生になって、あれだよ、中学校から高校からずっと行ってたのにギリギリで出られなかったんだよね。
あ、じゃあ今年の夏ってこと。
そう、最後な
の。あ、そうなんだ。
じゃあ地方予選の決勝ぐらいまで行って、
うん、でもう強いところだって、そこの寮に入ってたんだもん。名前書いとくから、それちょっと
私どうですか。わかりました。他の球団に行かないようにちょっと伝えておきます、うん、松本さん。
今年のドラフトで広島が1位指名する選手はもう大関さん知ってるな。
そうなるかもしれないですね。
すごい楽しそう。
ここでポロッと言ったりしないですか。ポロッと
でちょっと名前は言えないですよね。
それは後で教える
わかりました、うん、
でも、はい、その人がすっごい大活躍した時にさ、はい、俺スカウトの人に勧めといたんだって、はい、絶対来ると思ってたんだって言えるよね。
そうですね、僕ね、うんうんうん、なんかちょっとマージンをいただいてもいいぐらいの。
あ、信じられない。
そういう発想するタイプですよね。
いやでもそれぐらい今でもちょっとカープはねすごいですよ。
楽天ファンですよね。
楽天ファンです、うん、今楽天今調子良かったんですけど、
う
ん、
あ、そうか、監督さんが
監督が変わって平石監督っていう松坂世代の元 PL 学園の主将が監督になって、そこからすごい調子良くなって、そしたらちょっと最近外国人のアマダってのが禁止薬物で、
ドーピングで引っ
昨日、ね、まさに昨日、うんうん、
半年出場停止でしたっけ、
うん、そうなんです。いや、やけに最近打つなと思ってたんですよ。
ここ2ヶ月
そう
すごかった。
一応本人否定してますけどね。
否定してるけど、半年ダメって結構重いから。
重いよ
確かに。多分苦労でしょうね。
何アマダって日本人みたいな名前。アマダ
アマダじゃないですか。アマダ
アマダアマダっぽい感じで。今ないですか、楽天は。
今まだ最下位ですけど、うん、もうちょっとで5位に上がれるかなぐらいの。
クライマックスシリーズはちょっと難しい。
ちょっと厳しいですね。
何チームあるの全部で。
12
球団ですよ。
絶対ここ、いやいや絶対ビリにはならないこいつらだからみたいなのあんの。
え、どういうことですか。
いや絶対どんだけ調子悪くたって、はいはいはいはい、あの球団いるからビリにはならないんだみたいなのあるの。
あ、ちょっと言いにくいですね。はっきり言っちゃうとやっぱりね、炎上してしまうところもあるので。
昔は例えば広島は必ずほぼ B クラスとか、まあまあまあ、DeNA はほぼこう B クラスだっていう風になってたけど、今ちょっと下克上っぽくて、広島とか DeNA が強いから、むしろ、
そう、あんまりそういうとこいないんですよ、意外と。だからどのチームのファンも楽しめるという。
じゃあ楽しいんだね、今野球見るとね。
今結構面白いんじゃないですかね。
なんか私のイメージで、昔のイメージなのかも、私全然野球わかんないから、はいはい、あのお金ある球団がどんどんいい選手取っちゃってっていう風に、うん、だから強いとこもずっと決まってるみたいなイメージだったけど、
ね、それは本当にもう昭和時代のカープみたいな、
うん、そうなんだ。
もう本当にロッカールームに扇風機がないぐらいの。
あとあのパッとしないパリーグみたいに覚えてた。
あ、もう今や強いですからね。
今違うもんね、うん、パリーグの方が意外ときつい。
あれ、室井さん、私の中田翔とか言ってたんじゃないですか。
大好き、私やんちゃな野球選手が。でも別にそこを見てるわけじゃないの。あの、うん、中田翔と、うん、なんていうのの真似して、はい、あの腕にはめるサポーター買ってみたりとか、
サポーター
リストバン
ド買ってみたりとか、そういうことね。
意外と試合は見ないんだ。、うん、
そういう乗り方なんですね。
なんか野球選手って、うん、センスは悪いとか言われてるけど、私意外と共通するものあって、はいはい、清原の真似して、はい、あのダイヤのピアス買ったこと。
知ってましたね、清原。でっかい やつ。
そのワイルド系と通じるとこありますよね。
基本ね。そうですね。
長渕剛と考え方が近い。
あと一郎の真似して、あのそれはね高くて買えなかったんだけど、黒子のトートバッグがすごい欲しかったんだよね。一郎の真似して。
一郎
も。え、室井さんでも買えないものがあるんですか。
すごい、それは
トートバッグでも。
なんかその変なちょっとしたダサさが好きみたいなことなんですか。
嘘、私結構その尖ってなんかちょっと好きよ、はい、その長渕っぽい
ちょっとワイルドでやんちゃ系がね、
思ってるとはまた。
富永さんはファンはどこでした
っけ。僕ベイスターズですね。
ベイスターズですか、
うん、昨日も行きましたし、
試合にたまたま僕ら神宮、はい、まあ会ってはないんですけど、ね、
別々で
見
て、
え、偶然偶然
同じ試合、
同じ試合見に行って、
そうそうそう、見に行って、僕その3日前ぐらいも行ってるので、今週2回2試合見てますね。いや面白いですよ。そんなに、
ね、何時から、は
い、
夜？
夜6時から。
暑くない？
いやでもあの前はあの台風のちょっと来る前だったんで、うんうん、まあ、小雨降るぐらいで、昨日はちょっと蒸し暑かったですけど、でもちょうどいいぐらいですね。
へ、はい、風吹いてると意外といい気分なのかな。
いいですよ、うん、ビール飲んでね、
ビール飲んでね、
う
ん、
今花火上がるし、
あ、神宮球場がね、花火上がりますよね。 DeNA は今何位でしたっけ。
最下位ですね
あれそうでしたっけ、
はい、
あら、
あ
の、いつの間にか最下位。
でも3位とかまで多分4ゲーム5ゲームぐらいしかないので、まだなんとか
まだクライマックスシリーズのチャンスはある、うん、はい、っていう、
ね、そうですね、うん、でそんなにね悪いメンバーじゃないんですよね。
全然全然
もう全員なんかホームランバッターもいるし、
あ、筒香とかね、
筒香とかロペスとかいるんですけど、うん、勝てないっていう、
うん、うんうん、
でちょっとね、もう広島が憎たらしくなってきましたね
なんで
強くて
ね
え、そういい選手が一人か二人でも勝てないんだやっぱり、
はい、無理ですね、やっぱね、やっぱチーム全体というかね、いろんな流れもあると思いますけど、
そうなんだ、
まあ、
バランスですよねきっとね。
だからやついですよ、ちょっと今カープもこれからまたあのクライマックス日本シリーズとかありますから、うん、注目しておいてください村さん、はい、
今日なんであのね、ティースの関さん来ていただいたかというと、うん、はい、今日はあのこの番組が唯一苦手としているスポーツ番組っぽくしようじゃないか、うん、
なるほど
もっとちょっと力入れてみようじゃないかっていう、
青島さん、青島さんいらっしゃ
る、はい、青島健太さんが今日メインディッシュでゲスト
なんで、スポーツのことだったら何でも答えてくれる、
はい、いや我々も答えられますよね
本当ですか
本当ですよ。
野球以外何か得意なスポーツは何ですか。
僕はあとバレーボールやってましたし、
やってた、
はい、やってましたよ。
ね、私あんなんだけど、
はいはいはい、何ですか急に。
この間サッカー見てて思ったのね。はいはい、なんかゴール、あのゴールが大きすぎて、だからテニスの前衛後衛みたいにキーパー2人にすべきだと
思った。ええ、そう、根拠ないだよ。ね
っていう風に思ったの。キーパーって、はいはい、キーパーじゃない選手がキーパーやっちゃいけないの？はい、
やってもいいんですよ。足りなくなったらキーパーに、うん、あの選手変更で、
うん、でも点入れられなければ負けないんだから、はいはいはい、テニスみたいにこう前衛後衛みたいにキーパー2人体制で入ったら、はいはい、勝てんじゃ
ない、うん、2人はダメじゃないですか。ダメなんですよ、
うん、
あ、ダメ、
はい、
うん、
でも入らなすぎません、逆にサッカーって1試合に1点入るかどうかの感じだから、
うん、
もうキーパーいなくていいんじゃないかなぐらいの
ちょうどいいんじゃないですか今は。
でもあの何だっけ、ほら PKPKO じゃないよ PK
久々に思い出しました PKO のこと、
ちょっと受け止めてなんか切り返さない
と、
あれだとさ、はい、絶対入っちゃうじゃん、ほとんど入るじゃん、うんうん、だからあ、なんていうの、キーパー2人必要なんじゃないかと思って人間の大きさに対してゴールが大きすぎる、
はい、でもいろんな長い歴史があってあれぐらいがちょうどいいことになってるわけじゃないですか。
そうなんだ、うん、でもサッカー見てからアイスホッケー見るとびっくりするよ、はい、あらって、あのゴール
ポストがちっちゃいしね、うん、でも野球のルールって結構変わるからサッカーも変わるかもしれないですよね、うん、だってあのタイブレイク方式なんて昔だったら考えられないじゃないですか、
う
ん、ね、甲子園でこの夏から導入されてますけど、うんうん、
野球は本当に見やすい、あの攻める方と守る方とがあるから、うんうんうんうん、心構えができてんじゃん、
うんうん、
今点数入れるところとか、
うん、
だけどサッカーとかだと間違って応援しない方ゴールしちゃって喜ぶ間違ってないですけど、ね、だってもみくちゃんになって動体視力悪いし、はい、
でもゴール反対にやります
だけどほらテレビで見てるとほらあんたで映ったりするから間違って
絶対ラジオ中継聞いてても分かんないですよね。
まあでも最近は僕あとクリケットをちょっと
クリケット、
クリケットって、はい、あのグローブみたいな先にちっちゃいやつついてて、
はい、
野球のルーツスポーツみたいな、
それではないですね。それはあのクリケットってなんかちょっと太めのバットみたいなのを持って、
オーストラリアとかの方で、
そうです、イギリス、イングランドとか、うん、あのインドとかですごい人気があるスポーツなんですけど、あれ僕の知ってるそのカープの選手が戦力外になってしまって、うん、木村翔吾選手っていう方が、うん、でその方が第二の人生として選んだのがクリケット選手になるっていうことで、今インドに行ったりオーストラリアに行ったりしてそのトレーニングをしてるんですよ。で実はインドとかすごい人気でトッププレーヤーだと30億ぐらいもらえるんです。
え、プロスポーツになってるんですね。
なんともう向こうめちゃくちゃ人気なんですよ。
もうあと20年前に気づけばよかったね、はい、もうおじさんだから。
いやいやクリケット選手なんねん
って言うんですよ。俺何の話しても最後金の話だよね。いやだから何の話しても金の話だって、ね、
いやそこはでも夢があるじゃないですか。あと、
すごい。
すごいんですよ。だから今、面白い。割とルールも、うん、ちょっと、7時間ぐらいかかるスポーツなんですけど、
長いな。
それでもおしっことかどうする
の？垂れ流し
垂れ流しじゃない
ですか。思い切ってやるんですか？
あのちゃんと2時間おきにティータイムがあるんですよ。ちゃんとティーブレイクして、でその後また試合続くみたいな、割とそう面白いスポーツ。
じゃあ持久力も重要なの？
そうですね、見る方も結構体力がいるっていう。
全然わかんない、何人でやるスポーツとか全然わかんない。
なんかあれだよね、うん、野球でいうファールがなくて360度どこ打ってもいいみたいな、ね、
どこ打ってもいいです
ね。じゃあゴールってないの？
ゴールはないんですけど、そのバッターの後ろに棒が立ててあって、うんうん、そこにピッチャー的な人がボールを投げてその棒を倒すとあのもうアウトになる。
じゃあ打つ方はその棒を倒させないようにバットでこうカットしたりするっていう。
棒倒しみたいなの？
まあざっくりとそうですね。
ボールを使った棒倒し。
そうですね。
でも棒持ってるのはクリケットじゃないの？棒持ってない。
棒持ってます。バッターは棒持ってます。
それは殴ったり蹴ったりして
る。絶対ダメです。
なんで
一番先生に一番怒られる。
格闘技だね。
はい、それボール打つために持ってるん
です。ボール打つため。
ピッチャーがボール投げて 木を倒そうとするんですよね。
そうですそうです。
それを防ぐためにバットみたいなで打つんです
よ。あ、ボールで倒すの木を？
あ、そうです。ピッチャーがボールを投げて、うん、バッターの後ろにあるキャッチャーが本来いるようなところに棒が立ってるんですけど、うん、そこの棒を倒すと、
あれを倒すのはボールですよね。
そうですボールです、ね、
それを倒させないようにバットで当てるっていう。
すごい太いバット持ってたら絶対妨害できるじゃない。
あ、ベルセルクの剣みたいな、ね、いやなそれはでもあ決まってんすよ太さが。
あ、決まってんの、
はい、じゃああれな の, あのピッ向こう攻撃に対して、はい、みんな打って防御だからバッターボックスにいっぱい人が立ってる感じ、は
い、いやなんで増やそうとするんですか人をすぐに。ダメなんですよ。
ダメなんですよ。ダメなんですよ。みんなで打って返すのにみんながバッターに立つみたいな感じ。
いやそうなんだ、まあ、ダメなんですけど。まあでもそういう新しいスポーツが ねあったりとかっていうのもだから最近はちょっと面白いなと思って僕は見てますよ。
まああのメインディッシュのところにはね、はい、青島健太さん、いろいろ我々もラジオ聞いてる方の質問をぶつけていきたいと思いますけど、うん、はいはい、それ以外の時間帯は我々がしのがなきゃいけないんで頑張っていきたいなというふうに思いますけども、はい、まあ、ギースの尾関さんというと、はい、まあ、あの野球の話と、はい、あとできる話が貧乏弁当仮想通貨娘のキャラ弁
普通やろうじゃないですか、並びだけ聞くと、
はいはい
はい、
今日は貧乏娘。
いやもう来た瞬間に貧乏いじりされましたよ室井さんに。
仮想通貨何の話が、は
い、でも仮想通貨で儲かったんじゃないですか。
そうですね、ちょっと仮想通貨最近すごく下がってきてですね、ええ、ちょっと今、ね、やられてる方は、いやそういうことはね、やめてください。
そんな貧乏じゃないです。ビットコイン騒動があった時に、
そうそう、コインチェックの時に、
コインチェックの時に、はい、結構稼ぎそうだったんですよね。
まあ、ちょっといい感じでプラスになったんですけど、ここ最近のもうすごい下がりがありまして、はい、そこでちょっと今痛手を負ってるっていう、
痛手を負ってる、
決してこれを奥様に聞かれてたらやばいという。
この人恐ろしい男なんだよ、はい、 そんな自分すごい大損したのにみんなに勧めてみんな大損させたんだから
抱き込んで
聞こえが悪い。
いや確かに僕も誘われましたもん、
ね、さっき僕誘われたの今がそこだからこれからどう
です。でもね太田さんそれは本当です。それは本当なんです。今が一番あれなんですけど、でもまあちょっとあんまり浮かずにね手を出しちゃいけないんですけど、
りょうたくんも大変なんだって。
太田さんの息子さんもひどい。太田さんの息子であだで返すっていう恐ろしいことしますね。
自己責任ですからねそれはね。
あそうですか。
そうです、ちょっと今は危険なとこなんでね、あんまりその皆さんにお勧めはでき
ない
。
あんまりやらない方がいい。
今はちょっと逆に買いっていう話もありますけど。
それ言うんだよな。逆に買いっていう損が少ないってこと
だ。損がそうですね。だからもうでもちゃんと今はしっかりとあの芸でお金を稼いでますんで、はい、芸事で
お金、野球の知識とか、
とかまあそうですね、あのコントしたりとかで、
あ、はい、そっか、いやいやそれ普通でしょ。芸人なんだから。
室井さん来るたびにすごいそれをそのいろいろお金がないこと言って、うん、悲しい顔すると気持ちいいっていう感じ。
私ね最近買ったもの全部見せびらかす。はい、このバッグ買ったんだ。いくらだったもう。
買えないだろうって
。ああ気持ちいいって。何それ。むちゃくちゃだよこの人。
あとキャラ弁絡みはなんかお金になってたりするんですか。
そうですね、お金にはなってはないんですけど、まあ、あのニュースがアメリカとか海外で取り上げられて、
尾関さんが作ったあのお嬢さんのために作ったお弁当が海外で取り上げられた。
そうです、あの子供が描いた絵をそのままキャラ弁にするっていうようなやつをずっと載せてたら、うん、本当にいろんなドイツとかいろんな、うん、
すごい。お嬢さんいくつになった。
8歳です。
あ、じゃあもうキモいとか言われてるでしょ。
キモいとか言われてないです。
臭いとか、
いや言われてないです。大好きです僕の。
このバッグ買ったんだ海外だとか
子供に言われたらもういよいよですね。もう
なんで帰ってきたのとか言われないの。
いつ帰ってくるのとか、もう僕のことは大好きですから本当に。自慢の。だから今 YouTube とかで、うん、昔の芸人さんと違って今って芸人を YouTube で見れるじゃないですか、うん、だからいろいろ若い子たち、小学生の子たちが YouTube で僕のことを見てくれたりして、うん、その子供のパパはお笑いやってるんだとか、うん、だから割と売れない芸人に優しい世界になってきてるんですよね。
あ、でも YouTube でどんどん見れる。あの、はい、この間あのなんだっけ、サッカーワールドカップ夢中になって見てて、はいはい、だけどもう試合ない日もあるじゃん、
はいはい、
寂しいからずっと YouTube でサッカーコントってやったらギースの出てきて、はい、あの卒業式のすごい面白かった。
ありがとうございます。
そういう時代だよね。
2人ともすごい若かった。
そうですね、まあ、6年ぐらい前なんでね。悲しいことに
サッカーコントをやってたりしたわけですね。
でもあれで割とサッカーブームであのコントを見てる人が多かったりしてね、っていう我々芸人にはありがたいね、世界ですね今、
はい、お嬢ちゃんはその尾関さんのことを友達にこう自慢したりするんですか、はい、やっぱお父さんってすごいんだよとか。
まあ、自慢はしないですけど言われてちょっとまあええー、みたいな、ちょっと少しだけ嬉しいじゃないですか子供としては、
はいはいはい、
お前の父ちゃんアングラ芸人って言われる、
はい、思い出した。サッカーコントはね、はい、ジャングルポケットが一番面白かった。
いやなんでそれ。
あ、いろいろやってんです
か。僕の方が面白いでいいでしょう。ザギースが面白い。
僕らのやつも見たって言ってました。負けたな。
どの位置にいるんですか。サッカーコントは、ね、
サッカーコントみんなやってんの。
ジャングルポケットが1位ですか。
ジャングルポケットが面白かった、はい、
サッカーコント、
うん、
一通りやるんですか芸人さんで。サッカーコント
作りやすいの、
作りやすい、割とね、あの扱いやすいで題材ではありますけどね、
そうですか、あとなんか面白い話持ってきたり しないんですか。
いやだからさっきの弁当の話ですけど、
弁当の話
で海外に行って、で、はい、タイからすごい人気が出タイで、でタイのニュースサイトが、あの尾関さんこれちょっとニュースに流させてくださいっつって、
いいじゃん、
でニュースインタビュー答えて、載せてくれたんですよ、でそれをツイッターで流してくれて、そしたらそのツイッターがリツイートが2しかされてなかったです。
じゃあそれ成功したらね、なんか、はい、本当にちっちゃい PPAP だね。
だいぶ規模違いますけど。
ちっちゃいな。
そうですね、あれやっぱ弁当で多分できたかもしれないですけど、でもまあなんかナンバーツが入ってくるかもしれないですけど、割とそういうワールドワイド外に目を向けていくことが大事なんじゃないかと思って。
そうだね、ビットコインも相当だしね、
はい、そうですそうです。
ギースとか尾関さんから刺激受けるようなことあるんですか、やっぱりラバーガールも。
でもどう
ないならないって言うなよ。
いやでも同志みたいなとこは本当に昔からあるので、うん、だって結構早めにね仲良くなったから。
そうそう、14、15年の付き合いですから。
そう、一緒にコント頑張ってこうってやってて、うん、あれ急にカープ好きみたいにな
る。こうやって見つけたなみたいな。
今日さ今気づいたんだけど、はいはい、高さ失踪？
あ、僕の相方の高さはちょっと今あの
失踪？
失踪じゃないです。いますいます。
どうしたんですか？
健在です。え？
今日は？
今日はちょっと多分フラフラしてます。
高ささんもこう、はい、なんか自分の得意分野見つけて今頑張ってるみたいな。
そうそう、あのあいつはそれこそスポーツテーマですけど、卓球があいつはすごい好きで、確かに卓球の応援に行ったり、あと今卓球の全日本の壮行会のネタは我々技術がやらせていただいてて。うんうん、で卓球の皆さんの前で
総公開でネタをやるんです。
そうなんです、
卓球ネタですか。
そうです、
総公開でネタってよく
ジャングルポケットに頼んだ方がいいんじゃない
ですか。
好きじゃないですから、
はい、歌手の人が呼ばれて、はい、君が代を歌ったりとかっていうのがあったりするけどね、
はい、選手に見せるってことですね。
そうです、選手がご飯食べて、まあ、ちょっとお疲れ様会的な感じの、う
ん、ま、あ、そっち、はい、結構増やせんじゃないの、卓球がクリケットとか、はいはい、バスケットとかいろいろ。
いやそれ何でも手出してるみたいになって、逆にちょっと
スポーツコントしかやらないっていう、そういうワンドオンリーなコントユニットは、
あ、そのスポーツだけですか。
スポーツだけっていう、
ちょっとやっぱりリスクが高すぎるっていう、とこありますけど、でもまあまあそういう方向で色付けしていくのはやぶさかではないですよ。
やぶさかではない、だってすごい仕事なみたい。
じゃあ、はい、あと10分ほど、
ね、10分あります、
番組お付き合いいただきた
いと思います。あ、ぜひよろしくお願いします、はいはいはい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
じゃあそろそろ室井さんいきますか。
はい、はい、それでは今日も始めましょう。